6、市からのお知らせ。農業への第一歩、応援します。農業を始めて新しい挑戦を楽しんでいます。市では農地の有効活用と新たな担い手の確保を目的に出荷を目指す農業者の支援を行っています。4年前から農業を始められた方をご紹介します。農業を始めて4年目。大橋ひろみさん。主な耕作物、タアサイ、エビ芋、白ネギ、赤しそ。先に大橋さんの写真が掲載されています。農業を始めたきっかけ、小さい頃から家族が農業をする姿を見て育ち、いつか私もと憧れがありました。大学卒業後、一般企業で働いていましたが、親が受け入れていた研修生の独立をきっかけに自分も農業の道に飛び込む決心をしました。農業をやってみて、夢だった農業は早起きと夏場の暑さの中での作業が大変で、想像以上に体力勝負だと痛感しました。しかし、のびのびと仕事ができ、力仕事は運動になるため楽しく農業をしています。家族で経営をしているので、毎日食事をしながらミーティングを行い、仕事の確認をします。最初は作業を指示されていましたが、だんだん自分から動けることも増えてきました。両親の背中を見て学ぶことはとても多く、一人前を目指して努力を続けています。工夫していること、私は野菜をマルシェへ出品することや農業の様子をインスタグラムへ投稿することを担当しています。野菜の出荷先は農協がメインとなっていますが、マルシェのような直接販売は消費者と会話ができ、手に取ってくれた人の表情を見えるので、やりがいにつながります。また次はこんなことをしてみたいと常に想像を膨らませ、アイデアを出しています。最近では友人と出かけたマルシェでアイスクリームの製造者の方と出会い、エビ芋を活用したアイスクリームを考案し商品化されました。先に商品化されたアイスクリームの写真が掲載されています。今後の挑戦、今後は私が自由に使うことができる畑でかぼちゃや葉物野菜の栽培に挑戦していく予定です。かつて一緒に働いていた先輩が農業で一足先に独立しましたが、他にも私の周りで農業を始める人が増えています。同世代で切磋琢磨しながら一緒に頑張っていきたいです。小規模な農地で農業を始めてみませんか。市では 1R100 平方メートルから始める農業応援制度を創設しました。興味のある方はぜひご相談ください。対象農地 1R 以上、 10R 未満、対象者市民農園、家庭菜園により農作業の経験のある方や、農業に関する各種学校などの在籍実績がある方など、制度を利用して耕作されている松下義光さん。対象地面積一言477平方メートル。主な耕作物、じゃがいも、ブロッコリーなど約20品目。上記に松下さんの写真が掲載されています。家庭菜園を始めて農業に興味を持ちました。定年後、自分のライフプランややりがいを考え就農しました。地元の農業委員さんから耕作する農地に合う作物を探すと良いとアドバイスいただき、約20品目の栽培にチャレンジしています。土壌改良に苦戦していますが、やりがいを感じています。今後はたくさんの人に手に取ってもらえる作物を作ることを目標に、地道に実力をつけていきたいです。ページ番号1010427、担当農林水産課西庁舎1階、電話0538-37-4813、ファックス0538-37-1184。ご存知ですが、更生保護を支える人たち、犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力、安全で安心な暮らしは全ての人の望みです。犯罪や非行をなくすために取り締まりを強化して、罪を犯した人を処罰することも必要です。しかし、立ち直ろうと決意した人を社会で受け入れることもまたとても大切です。犯罪や非行から立ち直りを見守ることを更生保護と言います。市内にも様々な立場から犯罪を起こした人に寄り添い、立ち直りを支援する人たちがいます。南岩田地区保護司会46名、法務大臣より委嘱を受けており、国の保護観察官と共同して法観察、犯罪を起こした人が更生を図るための処分を受けている人の面接を行い、指導や助言をするほか、刑事施設や少年院に入っている人が社会復帰にスムーズに社会生活を営めるよう、居住先の生活環境の調整や相談を行っています。南岩田地区更生保護女性会82名、女性の立場から地域における犯罪予防のための啓発活動、犯罪や非行を犯した人の更生支援活動を行うボランティア団体です。また子どもたちの健全育成のための子育て支援活動なども行っています。南岩田地区協力雇用主会14事業所、犯罪非行歴のため仕事に就くことが難しい人たちを、その事情を理解した上で雇用し、立ち直りを支援する事業者です。更生保護のキャラクターほごちゃん、さらちゃん。南岩田地区は岩田市、袋井市、森町が管轄です。社会を明るくする運動、 犯罪防止と罪を犯した人の更生について理解を深め、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。市内では強化月間の7月に保護司会、更生保護女性会を中心に啓発活動などが行われます。社会を明るくする運動啓発リーフレットの指針が掲載されています。社会を明るくする運動作文コンテスト、事態を担う中学生に日常生活、学校生活の中で体験したことをもとに、犯罪や非行などに関して感じたことを作文にし、理解を深めてもらうことを目的として作文コンテストを実施しました。今回、岩田市社会を明るくする運動推進委員会の最優秀賞には、挨拶を通した地域との関わり、明るい社会づくりについて作文を書いた
萩田ひなさん、
紅葉中学校3年が受賞されました。岩田市社会を明るくする運動推進委員会最優秀賞、紅葉中学校3年、萩田ひなさん。先に萩田さんの写真が掲載されています。担当福祉課アイプラザ3階、電話0538-37-4814、ファックス0538-36-1635。窓口に行かなくても学校体育施設が使えます。スマートロック改正場とキャッシュレス決済ができます。令和5年12月から窓口に行かない体育施設利用として、鍵の代わりにスマートロックで市内18校の学校体育施設を会場施錠ができるようになりました。また使用料の支払いについてキャッシュレス決済を導入しました。利用方法、岩田市公共施設予約システムで施設を予約後、使用料を支払います。メールで届くスマートロックの暗証番号にて施設を会場施錠します。今まで通り鍵を利用して施設を会場施錠もできます。施設予約システムの二次元コードが掲載されています。対象のキャッシュレス決済、ペイペイ、クレジットカード、コンビニ決済、別途手数料が必要。窓口にて現金での支払いもできます。今までの利用方法、施設予約、窓口で支払い、鍵の受け取り、改正場、施設利用、窓口で鍵返却。これからの利用方法、施設予約、キャッシュレス決済、スマートロック改正場、施設利用。ページ番号1011674、担当スポーツの町推進課本庁舎2階、電話0538-37-4832、ファックス0538-37-5034。固定資産税納税通知書を発送します。固定資産税額の確認と納付をお願いします。固定資産税の確認、固定資産税は令和6年1月1日時点で土地や家屋、焼却資産、事業用資産を所有する方に納めていただく税金です。納税通知書と課税明細書は4月下旬に合わせて発送しますので、課税内容の確認をお願いします。なお、令和6年1月1日時点で所有する固定資産が令和6年度の課税の対象となりますので、次に該当する場合は市税課、4月からは資産税課へご連絡ください。 ① 所有権移転登記を済ませたが宛名が変わっていない。 ② 記載のない土地や家屋を所有している。 ③ 記載のある家屋を取り壊した。 ④ 登記されていない家屋の相続や贈与、売買をした。固定資産税評価額の縦覧、令和6年度の課税の基礎となる面積や課税地目、評価額などが無料でご覧いただけます。縦覧期間、4月1日月曜から5月31日金曜、土曜、日曜日、祝日を除く。縦覧場所、市民税課、本庁舎1階。各市長は自己資産の閲覧は可。縦覧できる方、市内の土地、家屋の納税者、納税者と同じ世帯の親族、納税者から委任された方、持ち物、運転免許証など本人確認ができるもの、固定資産の評価替え。評価替えとは定められた基準に基づき、資産の価格の変動に対応して評価額を適正で均衡の取れた価格に見直す作業です。令和6年度は3年に1回の評価替えの年度となります。納付について、納付は口座振替やスマートフォン決済が便利です。ページ番号1001407、担当市税課本庁舎1階、電話0538-37-4809、ファックス0538-33-7715。自転車駐車場をご利用ください。自転車は所定の場所に停めましょう。自転車の駐車ルールを守りましょう。 JR 岩田駅周辺、 JR 豊田町駅周辺、 JR 三倉駅周辺には自転車駐車場、駐輪場が設置されていますので、自転車は所定の位置に停めましょう。また自転車駐車場を利用するときは、自転車に施錠をする、フェンスなどに固定しないなどルールを守りましょう。なお、長期にわたり放置された自転車などは市が撤去します。やめよう、なくそう、放置自転車。 JR 岩田駅周辺には放置自転車等指導整理区域が定められており、路上駐車を禁止しています。歩道への駐車は景観を損ねるだけではなく、消火救急活動に支障をきたします。また目の不自由な方の通行の妨げとなり大変危険です。 このため区域内に一定期間以上置かれた自転車などは市が撤去します。 JR 岩田駅周辺自転車駐車場マップ丸1岩田市境町自転車等駐車場丸2岩田西町第一自転車駐車場丸3岩田西町第二自転車等駐車場丸4岩田駅南自転車等駐車場丸5岩田駅東自転車駐車場丸1のみ有料自転車1日50円原動機付き自転車1日100円 JR 豊田町駅周辺 JR 三切駅周辺の自転車駐車場は市ホームページをご覧ください。ホームページの二次元コードが掲載されています。ページ番号100-3177担当自治デザイン課本庁舎2階電話0538-37-4751ファックス0538-32-2353市内路線バスお助け号の運行案内日常生活の移動手段としてご利用ください。岩田市内路線バス岩田市は自主運行バス竹塚岩田駅線を運行しているほか民間路線バスの運行を支援しています。コロナ禍の利用者の減少燃料費の高騰運転手不足など公共交通を取り巻く状況は厳しさを増しています。一方で公共交通は通勤通学や通院買い物など私たちの生活には欠かせません。公共交通を持続可能にするためにご利用をお願いします。路線や時刻表などの詳細については市ホームページをご確認ください。市内を運行する路線バスの紹介先に二次元コードが掲載されています。岩田市デモンの方乗り合いタクシーお助け号お助け号は地域内の通院や買い物などに利用できる予約型乗り合いサービスです。自宅と指定施設の間を運行時刻を定めて乗り合いとすることで定額で運行しています。運転免許証を返納後の移動手段としてご活用ください。なお地区外の通院や買い物には路線バスや一般タクシーをご利用ください。ご利用には事前の利用者登録無料化必要です。詳細は市ホームページや各市所交流センターに配下してあるパンフレットをご確認いただくか自治デザイン課までお問い合わせください。先にパンフレットの写真が掲載されています。また紹介動画の二次元コードが掲載されています。ページ番号100-1580-100-1578担当自治デザイン課本庁舎2階電話0538-37-4751ファックス0538-32-2353毎年4月2日は世界自閉症啓発デー共生社会の実現を願って世界自閉症啓発デーとは国際連合は毎年4月2日を世界自閉症啓発デーと定めています。日本でも4月2日から8日までを発達障害啓発週間としイベントや建物のブルーライトアップなどを行い広く啓発活動に取り組んでいます。応援してください。誤解されやすい自閉スペクトラム症私たちはそれぞれ異なる感性と個性を持ちそれを認め合い互いに支え合いながら暮らしています。自閉スペクトラム症の方はアンバランスな発達により周囲には理解できない行動をすることがあります。それが変わった行動に見えることにより偏見や誤解が生じてしまいます。自閉スペクトラム症の方の行動の意味を考え良い点を見つけるようにすると自閉スペクトラム症の方は社会の中で生き生きと暮らすことができます。自閉スペクトラム症をはじめとする発達障害のある方その家族や兄弟が自分らしく安心して暮らしていくためには周囲の理解が大切です。皆さんのご理解とご支援をお願いします。青ブルーで伝える世界自閉症啓発デー日本実行委員会は癒しや希望などを表す色である青を自閉スペクトラム症などの発達障害を理解していただくためのシンボルカラーとして使用しています。市では4月2日に今の浦公園の屋根付き広場を青色にライトアップする予定です。先に世界自閉症啓発デーのロゴの写真が掲載されています。ページ番号100-1515担当子ども未来課アイプラザ3階電話0538-37-2761ファックス0538-37-4631令和5年度緑の募金事業ご協力ありがとうございました。令和5年度の緑の募金は皆さんのご協力により総額2,905,000の募金が集まりました。ご協力いただいた募金は公益社団法人静岡県グリーンバンクに送られ県内の森林整備や各種町への交付金などの各事業に分けられます。なお各種町では緑を増やす活動や支援に交付金を活用しています。令和6年度も緑の募金活動を実施しますので引き続きご理解とご協力をお願いします。教えてどんぐりくん緑の募金マスコットキャラクターどんぐりくん緑の募金って何？緑の募金とは森の整備やみんなの住む町に緑を増やすための募金だよ。どのように募金をお願いしているの？ 自治会の協力による家庭募金や小中学校に集めてもらう学校募金、イベントなどで集める街頭募金を行ってお願いしているよ。募金は何に使われているの？地域の花壇整備や防潮堤への植樹、緑の教室などに使われているよ。担当都市整備課日商社1階、電話0538-37-4806、ファックス0538-37-8690。